このむきわっしょい。
1月4日火曜日、火曜オリジンジャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
はい、では劇団渦前城美香と、
そしてあなたのハートにこのむきパンチ、このむきパンチです。
お願いします。
いや、うん、眠たいよ。
あ
僕は眠たいよ、本当
に。うん、もうなんで、ポカポカしてるからね。
本当なんですよね。うん、
なんか眠いですね、最近ね。
最近眠いっすよね。うん、あの、僕もちょっと昼間、あの、バイクを運転する機会があったんですけど、もう本当にですよ、
うん。
走ってる途中に眠くなりました。
うん、
眠くなりました。
うん、
マジで。
で、
ちょっと事務所行ったんで、うん、事務所着いてから、うん、また、眠気が収まりました。やっぱ太陽のせいですね、
うん、
太陽のせいで眠気がちょっと襲ってきてるんですよ、本当にもうセロトニン効果。
あー、そっか、先週言ってたね。何だったかな。
そうそう、先週も
セロトニンか、
はい、うん、教えていただいたんですけど、日に当たったらセロトニンが出るから眠くなる。
何だったっけ、幸せホルモン。
幸せホルモンが出るということなんですけど、幸せではないですけどね。
いやー、もう
正直言うとだって地獄ですよ。
あ、
灼熱ですもん。
あれの時に、あ、バイク運転してる時。
そうそう、バイク運転してる時は、うん、だって腕めっちゃ痛いっすよ。
あ、そっか。
じりじり、
ね、
じりじりじりじり、
うん、
腕が焼き鳥のように焼かれていくんですよ。見てください、真っ黒っすよ。
だからよ、私もめっちゃなんかこのね、あれ、あ、そっか、
画面だったらね、画面だと
ちょっと白く見えますけど、
白く見えて飛んでるけど、これマジで腕黒いんですよ、
うん、だいぶ黒いですよ。
そうでね、全体的に黒かったらいいんですよ、
うん、
僕はなんか知らんけど、
うん、
T シャツの、
うん、
袖が足りなかったのか、
うん、
なんかところどころ白いんですよね。
あ、本当に
上の方だけちょっと白いんですよ、うん、で、まあ、完全に二分してたらいいんですけど、
うんうんうん、
白と黒の間みたいな色があるんですよね。
今見えてるところが白と黒の間？
ここ、
うん、
3段階で焼けてきてる。だから腕がなんかポッキーみたいな感じの焼け方しちゃってて。
だからよ、すごい。
ポッキーの持つとこみたいな部分ができてるんですよ、腕の日焼けに。
うん、
めっちゃ恥ずかしいんですよ、だから今。
いや、なんかすごい運動してきた人みたいね、なんていうの、体育日焼けをちょっと思い出して、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの、もう懐かしい気持ちになりました。
小学生の頃いたじゃないですか、
うんうん、
体育着てからこういう風に焼けてる。
そうそうそうそうそう、
あれになっちゃってるんですよ。だからもう恥ずかしくて、どうせなったら綺麗に焼きたいっすよね。
あ、じゃあもうノースリーブにしないといけないか。
あ、それは嫌だ。それは嫌ですね。
ノースリーブ、
あ、でもノースリーブで歩けるほど僕自信はないですから。はい、
いや、ノースリーブでバイク運転したら一発かもしれないね。
一発、うん、ノースリーブで運転したら一発ちゃんと腕は焼けると思うんですけど、ただ腕焼けたとって、うん、顔なんですよね。
あ、はいはい、
顔そんなに焼けてなくないですか。
なんか顔、え、なんか塗ってます。
いや、塗ってないんですよ。塗ってないけど顔だけ焼けないんですよ。
へー、羨ましい、逆に。
でも腕はこんがりと。
うん、腕はもう本当に運動してきた人の手してますね。
そうそうそう、うん、もう全然してないです。もちろん、もちろんですけど。
もちろん
運動もしてないです。でもね、ちょっとね、うん、日焼けしすぎもちょっとね、いけないという、
うん、
ことはありますからね。まあ、ガンとかもありますし、
うん、そうですね、沖縄の紫外線は結構強いですからね。そ
うそうそう、強いですから、皆さんも対策気をつけて、うん、参りましょうということでございますけれどもね、はい、ね、ちょっと僕、うん、
はいはい、
まあ、謝罪しないといけないことがちょっとこの間あったんですけれども、
うんうんうんうん、
昨日ですね、
うん、
7月3日だったじゃないですか、
はいはいはい、
7月3日で語呂合わせで、
うん、
波の日と、
おー、波の日、うん、
はい、いうことで、
うん、
で、僕いつもちょっと月曜日、うん、なんかクイズアプリがあるんですけど、
はいはいはい、
そのアプリで、うん、なんか問題を作って考えてる人がいて、
うん、
で、その時のテーマが、
うん、
ちょっと波ということだったんですけど、
あ、波ね、
うん、そうそう、それで問題に出された人で、うん、iPhone を、
うん、
新作が発売された時に真っ先に並ぶ、
うん、
人物でビッグウェーブさんという人がいるんですけど、
はいはい、
ニュースとかで結構話題になってる、
へ、
サングラスをかけて、
うん、
ちょっといかつい人なんですけど、
うん、
これがあの下里さんにめちゃめちゃ似てるんですよ。ピロンピロ下里さんに。
え、内地の方？
内地の方で、はいはい、いつもニュース、はい、iPhone のニュースでよく出てくるんですけど、
はいはいはい、
でその方が問題に出てきて、
うん、
でクイズが終わった時に、うん、そのクイズ参加された方が LINE 上で、
うんうん、
ちょっとなんかその感想みたいな言い合う場所があるんですけど、
うん、
だからこのビッグウェーブさんの問題が出たんで、
うん、
これは似てる人出したら受けるんじゃないかなと、
うん、はいはいはいはいはい、うん、
思って、うん、ピロンピロ下里さんの潜在写真を、
うん、
出したんですね、
うんうんうんうん、
その、ライン上に、
はい、
出してこの人似てませんかって言って僕は受けると思ったんですけども誰も何も反応がなくて見知らぬところで下里さんを滑らせてしまったんです
まさかの
下里さんが知らないところで滑ったんですあ、知らないところでちょっと名前を出して
誰も何も言わんかった
誰も何も言わなくて本当そっくりなんですよ、
うん、
調べてみたら分かると思うんですよ、
うんうんうん、
ビッグウェーブさんで調べてくださいマジで下里さんだって
えめっちゃ気になるえなんでえでなんで誰も
めちゃめちゃ似てるんですけどね、うん、
ビッグウェーブさん
そうそうそうだから、
うん
ビッグウェブさんに似てませんか、
うん、
って、
うんうん、
提示したら、
うん、
全国の方から無視されました、うん、勝手なところで下田さんを全国的に滑らせてしまったことを申し訳なくて
あ
申し訳ない
はいはいはいはいはいはい、
まあ、皆さんもちょっと調べてみてください本当に似てるんで
今ちょっと見たらあ確かに
似てますよね
角度によっては
下田とさんなんです
。似てますね。そうそうなんで誰も反応しなかったんだろう。
めっちゃ似てるはずなんですけど。
確かにちょっと写真。
誰も何も言わなくて。だからもう本当に申し訳ないことしました。
割と似てますけどね。ウケる。
ちょっとね、僕の力量不足もあったかもしれないです。申し訳ないことしてしまいました
いやーそんなこともあるんですね
いい話でございますけどまあそういうことでねちょっと昨日が波の日という、う
ん、波の日ということでね
まあ今日もね何の日というコーナーがありますので、うん、皆さんお楽しみにいただければと思いますけどもね、
はい、
では、ツイキャスの方、あとメールなども、お待ちしております、
うん
ツイキャスの方でマチャさんが、
うん
こんばんパンチ
あパンチ、
からの、
うん、
こんがりパンチ
本当にね腕がね
本当に腕がもうこんがりなんです本当に
夏色になってますね
そうそうそうもうこれね、ツイキャスで伝わらないのが悔しい、本当に。で、ツイキャスで見ると、
うん、
ちょっとこのコメントを紹介したんですけど、マキさん、
はい、
こんばんは。服の色が一緒って
なってあ待って、あ、本当だ
そう。光の加減でまた服の色が一緒になってるんですよ。本当は違うんですよ。
全然違うけど。
本当は全然違うんですよ。皆さん多分オレンジ色に見えてると思うんですけど、うんうん、ミーカーさんオレンジ色着てるんですよ、うん、
私オレンジですね
僕実は赤着てるんです、
うん、
赤着てるんですけど光の具合で全く同じ色になってるんですね
本当だすごい
そう
本当だ
だからアンツバさんからも洋服の色がおそろで恐ろしいって書いてますけど、
うん、確かになんか今日これ着てこようみたいな
だからね前もありましたよね
なんか被ってましたよね
そうそうそう水色でしたっけ
しまし
ま 白と
あ
白と青か白と青
あだったシャツの日だ
シャツの色も被ったりして、うん、本当に合わせてないんですよ僕ら
なんだろう火曜日にはなんかお似た系の色を着る傾向があるんですかね
たまたま
ねえウケる
いや
なんで
本当にこう偶然って恐ろしいですね、う
ん、画面通してみたら同じに見えるんですよね本当だすごい
まあね、その合わせたわけではないんですけど
合っちゃった
合ってしまいました、うんということで、
うん
まあとはですね、
はいはい、
ちょっと僕先月の木曜日かな、
うん、先月の木曜日
先月じゃない先週
先週、ね、
先週の木曜日にちょっと北海道でバンド活動されてる方、
うんうんうん
さよならみおちゃんっていうバンドのボーカルの日野さんっていう方とお会いしまして、
うん、
で、北海道の方なんですけど、
うん、
北海道実はゴキブリ出ないらしいですよ。
え、
そうそうそう、
え、
ゴキブリ出ないらしくて、
うん、
で、沖縄で、うん、その活動してるゴキブリ見て、うん、うわ本物だってテンション上がったらしくて、
あるか寒すぎて、
そうそうそうそうそう、寒すぎてゴキブリ出ないんですって。
はあ、そうなんだ、羨ましい。
そう羨ましいっすよね、
うん、
だって沖縄のゴキブリなんてだから なんか東京らへんのゴキブリよりもでかいじゃないですか、
うん、多分でかいと思う、でかいでかいんじゃないですか。
あんま東京でゴキブリ見たことはないんですけど、
うん、
でかいし飛ぶじゃないですか、
うん、なんか
テラフォーマーみたいなやつらじゃないですか
確かになんかね、
それ見てテンション上がるってどういう気分なんだろうみたいな。
そうなんだ、しかもなんか沖縄のゴキブリ内地のはちょっと分からないですけど、なんかなんか目みたいじゃないですか、模様が。
あ、え、そうです
か。一つ目みたいな
模様ありました。
え、あるよ。
あれ、あります、
目みたいな。
え、
頭触覚のところなんか黄色っぽい。
あ、はいはいはい、
あのでかいやつ。
あ、そうそう、だからあのでかいやつですよね、
うんうん、
あー、だから、え、そうでした。
全身茶色じゃないっすよ。
俺茶色のイメージかな。
あー、もう大変、私が見てるあいつは何だろう
外来種じゃない。
いやいやいや、私はあればっかり見てますけどね、あの目みたいな。
いや、でも とにかくでかいじゃない。
でかいの、うんうん、
でかくて、うん、あれにテンション上がる、あの 気持ちわからないじゃないですか僕ら、
うん、なんかうわー
うわーじゃないですか、うんうん、飛んでくるじゃないですか、
うんうん、
そう飛んでくるんですよね、うんうん、あいつら。だから嫌じゃないですか、
うん、
でもだから北海道の人から見るとなんか羨望の眼差しというか、うん、
そうだったんだ、
そう、あ、本物だってなるらしいんですよ。
へー、じゃあ本当にいないんだ。
そう、本当にいないです、
うん、
で逆に、
うん、
僕がその時、
うん、
行ったのが、
うん、
沖縄は、うん、みぞれ降っただけで、うん、ニュースになりますよって言ったら、
あ、確かに確かに確かにな
ったじゃないですか、
うん、
いや雪なんて毎日降ってるしってで雪でそんなにテンション上がる気持ちがわからんみたいな感じだったんです、
う
ん、だ
から 逆にそっかそっか
逆に、
うん、
だってみぞれで、うん、しかもこんな一粒だったじゃないですか、
うんうんうん、
あれで何年ぶりでしたっけ、ちょっと覚えてないですけど、
うん、なんかねニュースになってましたね、
何十年ぶりかに雪が降りましたでニュースになったのに、
うん、
向こうでは前なんか普通に降ってるから、
うん、
そんなにテンション上がる意味がわからんだからその時うん、僕の中の結論としては、
うん、
沖縄のゴキブリと、
うん、
北海道の雪は、うん、同じ。
いやだちょっと、いやだな。
珍しさレベルで言ったら、うん、ゴキブリと雪って同じぐらいなんです。
だからうわ、なんか雪だったらなんかいいけど、なんか沖縄代表がゴキブリちょっと嫌だな。
沖縄代表ゴキブリなんです。
ちょっと嫌だな。なんかもっと違うのがいいな。なんかないかな。
沖縄でテンション上がる。
うん、うわちょっとあいつはちょっとね。
あ、 でもあとはでもね、
うん、
なんかそのルートビアを召し上がってたんですよ、
うん
うん、北海道の方、
はいはいはい、
ルートビアって、
うん、
沖縄の人でも好き嫌いあるじゃないですか。
あ、確かに癖が、ね、ありますからね。
そうそうそうそう、うん、その時は北海道からいらしてた、まあ、4人ぐらいいたんですけど、
うんうんう
ん、の方全員飲んだんですね。
お、飲めたんだ。
飲めたんです
よ。お、
美味しい。
お、よかったよかった。
で聞くところによると、
うん、
北海道にも、
うん、
ルートビアみたいなのあるらしくて、ガラナっていう飲み物があるらしいんですよ。
なんかガラナって聞いたことある。
そうそうそうそうそう、うん、ガラナっていう、
うん、
本当にドクターペッパーみたいなやつですかね。
あ、
味的には
ちょっと薬草チックな炭酸みたいな感じかな。そうそうそうそう、うんうん、
があるから飲めた、
うん、
らしくて、
うん、
まあ、ルートビアもまあ言っちゃドクターペッパーみたいなもんだから、
はいはいはいはい、
まあ、飲めるっちゃ飲めるのかって、
うん、
でこういう共通したところとかもあって、うん、めちゃめちゃ面白かったんですけど、
あ、なんか親近感湧きますね。
そうそうそうそうそう。で、うん、まあまあやっぱあと共通してるのといえば、
うん、
車社会。
あ、はいはい。
そう、沖縄も車ないと無理じゃないですか。
うん、
電車がそんなに通ってない。
うん、
北海道は広すぎて、
うん、
車ないと無理なんです。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、国土というか。
はいはいはい。
そうそう、
土地が
広いから。
うん、
車がないと隣の市に行けないんですよ、
うん、
そう、
徒歩なんてとんでもないみたいな。
とんでもないですね だから多分、札幌、うん、出身の人に、うん、あじゃあ、里帰りしたついでに富良野とか行ったのって言ったら、うん、もうとんでもないんですよ、何キロも離れてるんで。
あ、そうなんだ。
気軽に行ける場所じゃないです
よ。沖縄で言えば、
沖縄で言うところ の、うん、まあ、那覇に、うん、まあ、里帰り行ったと、うん、として、うん、泣き陣でスイカ買ってきたって聞かれるようなもんです。
あー、なるほどね。うん、遠いっすね。
遠いんですよ、だから泣き人が遠いということは私が一番よく知ってるもん
ね。あ、ねえ、この間言ってたからね。
だからそういうもんなんですよ、うん、だから北海道も車社会。
そうなんですね。
そうそうそう。
あ、なんかいいな、なんか北と南だけどちょっと共通点があると嬉しいですね。
そうそうそう、あるんですよ、
うん。
まあ、でも北海道は札幌市内は電車が結構、うん、通ってるらしくて。
あ、一応通ってるには通ってるんですね。
そうそう、札幌市内から出ないんだったら、うん、全然車なくてもいいらしいです。
あ、
でも全体的に北海道回るんだったらもう車は必要。
あ、そうなんだ。なんか沖縄でいうユイレール、那覇にいるんだったらユイレールでもみたいな、うん、そんな感じかな。
ただ那覇にいてもまだユイレールはそこまでじゃないですか。まだじゃないですか。
まあ、ある程度もうつながってる感じはねありますけどね。
ある程度つながってますけど、うん、ユイレール乗ってから上間まではいけないと思います。早丸近くまでは。
あ、そっかそっか、
いけないですからね。
あともうちょっとですね。
もうちょっとだと思います。うん、那覇もそんな風になる日が来たらいいなと思うんですけど、
うん、
で、あと、まあ、車社会っていう話をしたんですけども、うんうん、まあ、その日野さんって方は、
はい、
まあ、最終学歴を聞いたところ、うん、自動車学校中退ということで。
お、自動車学校
言ってまして。、うん、免許を、うん、持ってないらしいんですよ、だから、うん、その方、
うんうん、
珍しいんですよ、だから、
うんうんうんうん、
北海道として、うん、だからその自動車学校を中退するのは北海道あるあるなんですかって聞いてみたら、うんうん、その人だけ。別にあるあるでも何でもなかった。あるあるなんですかって聞いたんですけど。途中で諦めるの。
あれかな、仮免ぐらいでちょっとね、ちょっと疲れちゃったのかな。
そうです。仮免取ってもう満足しちゃった。そっからなのに。
うん、
そっから頑張らないと車運転できないの。
あともうちょっとだったな。
だから僕もだから、あ、じゃあ、うん、あれか、仮免取ってるんだったら横に誰か乗せてたら運転できるんですかね、うん、
あ、確かに確かに
って言ったら10年経ってるからもう無理っていう。
あ、うんうん、なんかそっか、期限がありましたよね。
10年経ったらもう無理らしくて。
あ、10年、あ、そんな、でも一応10年までだったらいけるんだ。
あ、分かんないです、何年だったかな、
なんかちょっとありましたよね。
そうそうそうそう、何年以上、
あの紙のやつ、うん、
経過したらもう運転できない。だから運転もなんか横に乗せて運転もできないと。
そうなんだ。じゃあもう一回、でも次入ったらね、スムーズに行くかもしれないですね、一回な、やってるからね。
ただ通うのかな。自動車学校中退は相当だと思うんです。
相当もういいやってなったんだろうな。
そう、もういいやってなった。もう乗れなくていいや、
うん、もう誰かのに乗ればね、
札幌から出ない、う
ん、あ、そうだそうだ、電車があるからね、
便利だから、
うん、
別にいいかも、
うん、
思っちゃったかもしれない。
思ったな、これは思ってるパターンかもな。
ということだったら北海道のね、はい、知り合いに会ってきたという話なんですけど、
いや、いいですね、県外、ね、まあの友達はね、
そうなんですよ、うん、だからどんどんね、来てくれたらいいですね、沖縄に、
うん、
観光客みたいな。
そうですね、夏休みも近いですからね。
そうですね、近いです、うん、ということで、うん、ツイキャスの方にですね、
うん、
ポムポンプリンを送ってきてくださった方がいらっしゃいます。
お、ありがとうございます。ポンポンプリン、
はい、デコリンさんです。ポムポムプリン、デコリンさんが送ってきました。
あ、ありがとうございます。ポンポンプリンってあれか、黄色いやつだ。
そうそう、犬の男の子。
あ、あれ犬なんだ。
あれ犬です。
プリンだから。
ゴールデンレトリバーの
男の子。そうだったの。
っていう設定がありますけど。
いやー、そうだったんだ。あれプリンだからプリンだと思ってた。
プリンじゃないです、あれ。
プリンの妖精だと思ってた。
あれ犬です。犬の男の子ということでございますけどね。ありがとうございます。お忙しいだろう。
ありがとうございます。
ということでは一旦 CM に参りましょう、うん、メールアドレスのご紹介お願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。 はい、お届けしております。火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。引き続きよろしくお願いいたします。ということで、
はいはい、
ですね、ちょっとあの先ほど、
うん、
北海道のバンドの、方にお会いしたお話ということで、
はい、
バンド名がですね、あの、マチャさんからのさよならジョナサンって聞いてるんですけども、さよならジョナサンは、今月7月22日に、あのジョナサンがラストライブということなんで、じゃあのジョナサンじゃないのよ、
うん、
さよならミオちゃんという
バンド、あ、ミオちゃん
ミオちゃんというバンドなので、ぜひあの検索していただければと。
さよならミオちゃん、
まあ、ツイッターって終わるんすか。
ツイッター
そうそうそう、ツイッター最近終わるか終わらないかで、
何このサイト自体がなくなるってこと。
ツイッター自体が、
な
くなるみたいなこと僕よく聞くんですけど、
初めて聞いた。
なくなったら困る。
なくならないんじゃない。
なくならないんですか。
うん、
イーロンマスクはなくさないですかね。
なくさないんじゃない。こんだけ世界的に広がった
のも。そうなんですよ。いやだからツイッターね、なんか気づいたら、
うん、
ツイッター見ちゃうんですよ。
うんうん、
見ません。
私
やってない、
登録して
やってないか。いやだからツイッターが終わったら、
うん、
俺何なんか携帯何開けばいいんだろうと思って。
LINE
だけ、うん、いや LINE なんてあの来なかったら大変じゃないですか。
もう
来なかったら暇ですよ。
もういいんじゃない。
なんすかいいんじゃないって。
そこはそこでもう自分の時間をね、
うん、電話来なかったら暇ですね、
うん、
ツイッター終わっちゃったら。
いや大丈夫じゃないかな。
なんか最近なんか、ね、うん、API が制限になりましたっつってみんながツイッター見れなくなった日もありましたもんね、うん、あれ何だったんだろうと思って。
あ、じゃあ今 SNS 業界はちょっとわちゃわちゃしてるのかな、うん、
わちゃわちゃしてると思います、
うん、
Facebook 戻ってくるんですかね。
ああそうかもしれない、
うん、
ね、今いろんなのあるから、それかそれに変わるものが出てくるか。
変わるもの出てくるかな、
うん、でも結構長いことやってるからどうなのかな。
どうなんですかね。ちょっとあんまりなくなったらな嫌だな。
大丈夫よ。
ということでございますけれども、うん、ではあのトークテーマいってみましょうか。
あ、はい、
うん、
はい、じゃあ今日のトークテーマは、
はい、
七夕
ということで、
もう近いですからね。
そうですね、うん、もうすぐあと3日後、
うん、
7月7日、
うん、
七夕、
うん、
同時にベンビーさんの誕生日という
お,
おめでとうございます。
いやめでたい。そうなんだ、願い事叶いそう。ベンビーさんしたら、
ベンビーさんの願い事が叶いそう、うん、
叶うじゃない。だって誕生日と七夕が一緒だったらね。
あ、ちなみに、うん、元相方の雪信も誕生日ですね、
うん、おお、じゃあもう幸運あれだね、うん、幸運な日に生まれた2人だ。
幸運な日に生まれたお二人ということでございますけど、うん、トークテーマはあの七夕でございますからね、うん、七夕といえばもう願い事ですからね、
うん、
皆さんのささやかな願い事を。
ああ、確かに聞きたい。こんなことやろうかな、
聞いてみたいなと思いますけれども、
うん、
ちょっとここでですね、
はいはいはい、
メールが来ておりまして、
うん、
これあのベストソーダから来てますね。
あ、はい、
私の母親でございます。
ありがとうございます。
いきますね、
うん、
聞いてんのかな、じゃあ、おい、うん、おい、ことぶきパンチ、ウルトラマンエースズケランさんがパンチしてほしいらしいよということで願い事が来ております。
おー、すごい。
なので、うん、やらせていただきます。いきますね。ウルトラマンエース、ズケランさんのハートに、ことむきパンチ。
待って、よかった。
これだけです。
いや、ズケランさん。
メールの内容が。これオンリーでございます。
いや、よかった。ズケランさん、ね、願い事叶いましたね。
届いておりますでしょう。うん、ズケランさんの願い事が叶ったと思います。はい。おめでとうございます、ということで、まあ、願い事ということで、うん、皆さん、うん、聞いている皆さんもねツイキャスでコメント、うん、よろしくお願いしますということで、まあ、願い事といえば、
うん、
僕はもうあれですね、うん、M1 グランプリですね、
うん、あー、はい、そっかそっか、
まだ2回戦までしか行ったことなくて、
あー、
はい、
おでも何回戦まで、
ね、2回戦3回戦準々決勝準決勝5回、 6か6回ぐらい、
うん、
勝たなきゃいけないんですけども、うん、YouTube に乗るのが3回戦以上なんで、
あ、じゃあ、うん、あとちょっとで YouTube だ、
あとちょっとで、
うんうんうん、
あと1回勝てれば、
うん、
YouTube に乗るんで、
うんうんうん、
YouTube に乗りたいです
まずね、
まずね、
まず 1,2,3 いったら行きますね、
3をね、
うん、
はい、なんとかちょっと勝ちたいなっていうのが願いでございます、うん、私は
いいですね、
今年の願いでございますけどもね、うん、ありがたいこと2回連続1回戦は突破させていただいているので、
うんうん、
ちょっと油断せずに頑張りたいなということでね、今おそらくデコリンさんも聞いてるでしょうか、
うん、
頑張りますよデコリンさんポムポムプリンを送ってる場合じゃないですよ
短冊書かなきゃ
そうですね、短冊書きましょう、
うん、
みんな短冊どこで書けるんですか、
あ、ショッピングセンターとかでも書けるんじゃない、
そうそうそうそう、
今だったら
今日書こうかなと思ってるんですけど、
うん
うん、どっかで、
うんうん、
あるんですかね、だからモノレール駅とかでもたまにやってるんですけど、あれって中ですもんね、
中、あ、そっか、改札入らないといけないのかな、
そう、改札入らないといけないですもんね、
お
バイクなんで、
じゃあ一回ちょっと通り過ぎてみて改札の前でやってないか見てみて、
はいはい、
前だったら書いてから、
前だったら書いて、うん、中だったら
もうね、倍通り過ぎて
一回入る入場券ぐらい
でもなんかショッピングセンターとかでやって
そうな気がする、やりそうですけどね、うん、どっかで、
うん、
書きたいです、うん、どっかで
大きいとこだったらねあると思いますよ、
うん、うん、そうそう、どっか書きたいですね、
うんうんうん、
ということで、じゃあ、うん、ミカさんは願い事なんかありますか。
私はもう昨日書きましたよ。
あ、書いたんすか、
うん、もう早速七夕飾りをやりながら書いたんですけど、
どこで、
職場でもうやってて、
うん、
もう私は今懸賞に応募してるのがあって、
お懸賞、
うん、1万円当たりますように、
キンちゃんヌードル
ちょっとバレたかバレたかバレたか、やっと集めたんですよ5枚
キンちゃんヌードルだ、
そうそうそうそう、みんなの力をね借りてやっと5枚集まったから
一人で食べたんじゃないんだ
そうそうそうそうそう、だからちょっとね集めてますって言ってたから、うん、なんか持ってきてくれて、私は2個頑張ってあと残り3枚はちょっとね心優しい人たちからの、
あなるほどね
そう、この1万円をだから私は当てなきゃいけないんです、
あでもこれ当てたとしたら、うん、じゃあその3つは誰かが持ってき、それぞれ1人ずつですか、持ってきていただいた、
あ、うんとね、
うん、
力を貸してくれた人が2人いて、1人が2枚、
はいはい、
あともう1人が1枚、
なるほど、
私1枚、
はい、
あ違うか、21、私2か、221だ、そうそうそう、
221か、
そうそうそうそう、
じゃあ山分けするとしたら、
うんうん、
1枚2000円なのであ
そっか、1枚当たり、
はい、1枚当たり2000円なのでミカさんは2000円、
4000
円だ
4000、
ミカさん4000、4000、2000で山分けです
あいやー4000円まあいっか、でも4000円でもね
4000円はもらえます
4000円もらえそっか、まあ、当たったらみんなに4000、まあ、ちゃんとこのバラバラにして持っていかなきゃいけない、
そうです
ありがとう、あ次は5個1人で食べなきゃいけない
一人で食べて当てた方がいいですその方がいいかもしれない。
ウケる
そうなんです、そうなりますよ。
そっか、1枚あたり2000円か。
1枚あたり2000円
でも結構当たるよって聞いたことがあるから、もうちょっとこれいくんじゃないかなと思って。
ああ、え、七夕に願い事するまでもありました？
あ、一応一応ちょっとね、
結構当たるよっていう、
あの、もうやっとかないと。
ああ、一応一応
一応
神頼み、うん、
でもいけそうな気がする、私なんか知らないけど、なんかそういう時って当たりますよね。
そういう時こそ当たらない
んですか？根拠ない自信がある時なんか大体うまくいく気がする。
マジですか？俺多分根拠ない自信ある時3回戦行ってないです。
嘘。あ、じゃあもうちょっと自信持たない方がいいよ。
持たない方がいいかもしれない俺は。なんかいけるっしょって思っちゃうとダメかもしれない。
じゃあ私が思っときましょうね。あの、なんかいけるはずって。
ミガ、ね、さん思ってたら当たるタイプ。俺はまあ全然ダメ、
ちょっと自信なくしていただいて。
ちょっと自信ないですね。って言いながら東京行けばいい。
じゃあなんかいけると思うって思ってみんなに言っときましょうね。
ぜひぜひ。あ、でもそうしたらもし優勝して1000万だったらみんなに配らなきゃいけない、
うん、一応私は500万ぐらいで大丈夫です。
めちゃくちゃもらうやん。多分コンビで1人ずつ500万円なのに全部渡ることになる。
じゃあ、250
万は取りすぎでしょ。
25万ぐらいで。
25万。
眼科給料
すげえな。まあまあ、でもそれ、ね、でも願いやすいですからね。
願い
やす
い。そうそうそう。
いやー、ちょっとね、ただまたにお金のお願いということだったんですけども、うん、あの、まちゃさんも、
うん、
あの、書いてますけど、
うん、
トトで5億円ぐらい当たんねえかな。
あ、そうよね、いいな、楽しそう。5億も当たったらもう何しようかな。
5億当たったら何するんですか？
5億当たったらとりあえず、うん、家を買いたいな。
家は買いますね、確
かに。家買いたいですね。
豪邸は建てますよ。
建てる、絶対建てる
豪邸ね。
でも固定資産税のことを考えてしまうん
だよ。そうですよ。先々かかってくる。5億は毎コンスタントに入ってくるわけじゃないから。
うん、うん、ちょっとその資産税にかかりそうな分はちょっと取っといて、
取っといて、
うん、大丈夫。やばい、
2億5000万円ぐらいの家を買っとくって。
やばい、もうこんな税金とかも気にしてしまうようになってしまいましたよ、大人になっちゃった。
本当っすよ。本当っすよね、大人ですよね、うん、この考え方 ね、うん、
ね。
ただ買えばいいだ、買えばいいっていうのは子供の考えでしたね。
税金、
悲しいな、税金とか。まあ、七夕にする話じゃなかったです。まあ、まだ七夕ではない
です。でも何があるかな、まだあと3日 ?4 日
?3 日、はい、
うん、3日あるから、ね、なんか願い事をいっぱいもっとかけたらいいな、ね、
短冊、書いて皆さんの願いを叶いますようにということで、うん、今回のテーマ、はい、七夕でございました。
はい、
はい、ではコーナー参りましょう。よろしくお願いいたします。
はい、今日は七日
よいしょ。
7月4日、本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
はい、一体何の日なんでしょうか。
はい、うん、本日7月4日はデデデン、梨の日。
そのまんまです。梨の日。
はい、なんででしょうか。
まんまです。
まんま、
7月4日で梨の日。
そう、語呂合わせですね。今日は梨の日なんですよ。
梨の日ですね。
あの、食べる梨ですね。
あ、いいですね、
はいはい、うん、あ、なんで梨の日なのかというと、はい、そのまんま語呂合わせで梨という語呂合わせが由来となっております。
はいはいはい、
でこちら梨の日については鳥取県の東郷町、うん、まあ、現の百合浜町の、
はい、
東郷町20世紀梨を大切にする松づくり委員会によって2004年に制定された記念日となっているんですけれども。
20世紀梨は聞いたことありますね、
うん、すごいですよ ね、 でこの百合浜町では ですわね、
ですわね、
百合浜町でではですね、100年樹と呼ばれる樹齢が100年以上 の、やばい、ちょっとなんか
大丈夫ですか、今日
変なになってる。20世紀梨の古木があって、7月4日には、うん、この木の前で豊作を祈願していたりとかするそうですよ。なんかすごくないですか、
梨の、
うん、100年以上って
すごいですね。100年以上の樹齢があるんです、
うんうん、 なんかこんな木の話とか好きなんですよ。
あ
なんかすごいなんか嬉しくなる。
あ 木ってなんかパワーがね、
ね、
あの感じられますよね。
うん、
なんか、まあ、沖縄で言ったらガジュマルとか。
あそうそうそうそう。
ね、あで梨？
ん？
その樹齢100年の。
あ、100年樹って呼ばれるやつがあって、はい、でここでもう祈願、豊作を祈願しているっていうことですよ。
はいはいはいはい。うん、20世紀梨って確か。
うん。うん
なんかゴミ捨て場から見つかったんじゃなかった
あそうそうそうそうそ う, そうよくご存知で、
うんうん、
そうそうなんかそういうなんかゴミ捨て場から
そうそうそう
あの見つかったっていう雑学もございまして
ありますよね、
うん、すごいですねねあと、
うん、
明治21年に当時13歳だった方がゴミ捨て場に自生していた変わった梨のこの幼木を見つけて
え、
うん、そうらしいですよ
13歳の中学生が見つけたってこと、
うん、当時13歳松戸さんっていう方が
松戸さん
松戸さんって書いてる、ね、松戸さんっていう人がゴミ捨て場で自生していたこれを見つけ
て、
うん、持ち帰ってあの自分の農園で栽培を始めたことが20世紀梨の始まりだそうでしょ。
子供が見つけたんだ、
うん、
そうなんですね。
であの実をつけたのが10年後、ようやく実をつけることに成功して、
はいはい、
めちゃくちゃ甘くて美味しかった。
ゴミ捨て場から見つけたものをね、うん、育てようって思わないですよね普通。
すごいです ね,
ねどうやって育てたんですかね。
ねもうやっぱりあの非常にあの小さかった時は病気に弱くて、
うん、
もう大変だったけど、はい、やっともうこの一生懸命育てた甲斐があったんじゃないですか。
あこの木自体が病気に弱いってことですか、
うんうん
もう
最初この見つけた、まあ、なんせ捨てられてた子ですからねうん、うん、
そんな猫みたいな
もう一生懸命育ててなかったらこんな美味しい梨を食べれなかったかもしれませんね。
だって13歳の子供がですよ。
そうそうそうそう、
あのだから梨の木見つけて、
うん、
家に持って帰るわけじゃないですか、
うんうん
それこそ猫じゃないですけど、
うん、
親から捨ててきなさいとか言われるんじゃないですか。
あ今だったらね、
うん、こんな、 なんか得体の知れないものどっから拾ってきたのってなるんじゃないですか普通。
でそれをねちゃんと持って帰ってきて、
ね、隠してたんすかね。いやいやいや隠して育てたのかな。
なんかそれかあんま人目につかないところか。
そう、うん、人目につかないところ。
でも持って帰ろうと思ったってことはちょっと魅力的なあれだったかもしれない。
どんな形、それこそ、
うん、
あれですか、だからめちゃくちゃなんかアダムのリンゴじゃないですけど、
うん、
光って見えたんですか。
あいいな、そういうのだったらいいですね。
何かね。
でもそうだと思う。だってじゃないと持って帰って、
匂いとかもあるんじゃないですか。
うん、
めちゃめちゃいい匂いしたとか。
ああこれはちょっといいのが育つぞって言ってからね。
っていう雰囲気があったんじゃないですか、
ね。うん。うん
すごいな梨
ね、梨すごいですよね。
いや、ま、なんとなくですけど、
うんうん、
あの世界中 の,、
うん、
あの全部の果物の中で、
うん、
あの梨が、
うん、
あの一番水持ってるような気がする。
確かに水分量ね、
うん、なんか全部の水分持ってるような気がする、うん、全ての果物の中
で。あ果物の中で
多分だから、
うん、
人間は7割が、
うん、
水とか、
うんうん、
よく言うじゃないですか、
うん、
梨は99じゃないですか。
あ90以上は持ってそうな気がするな。
めちゃめちゃびしょびしょじゃないですか、
うん、でも超美味しい。
うまいっすよね。
甘くてね、
うん
うん、
あでもそうか、アニゾウさん俺はスイカだと思う、うん、
あそうか
スイカもいったっすね。
なんかちょっと同じ部類ですよね。
対抗馬、
うん、あのはあの口ごたえもちょっと口ごたえっていうなん
か歯ごたえ
口ごたえなんかあれもちょっと似てる気がする。
確かにあどっこいどっこいだな、うん、どっちも水分ありそうだな、う
ん、いいね。喉乾いた時に食べたい。
あそうなんですよ、
うん、
喉乾いた時に食べたいっす
よ、ね。うん、ちなみにですよ、美味しい梨にも、うん、あの特徴見分け方っていうのがあるのをご存知でしたか。
あるんですか。
そうなんですよ。せっかくなのでご紹介しますね。
よろしくお願いします。
はい、美味しい梨の表面はですよ、
はい、
覚えててね、皮の色が濃くて 表面の粒の色が黒くはっきりとしているのが特徴です。
あ、うん、そうなんですか。
そうそうそう、梨は太陽の光をたくさん浴びることでその美味しさが増しますので、太陽の光をしっかりと浴びて育った梨は皮にその状態が現れるのだそうです。
あ、梨は太陽の光浴びた方がいいんですね、
うん、いいんだって。
我々太陽の光浴びると眠くなるんです
か。そうそう、眠くなる。もう日焼けもするけど眠くなるからね。
眠くなるんですか。
またあと一個がですね、はい、梨のお尻の部分が平らになっていてへこみが少なくずっしりと重たそうな梨が美味しい梨だと言われているそうですよ。
あ、なるほど。あ、梨も詰まってる方が、
うん、そうそうそうそう、
うまいんだ。
なんかあの甘くて美味しい部分、最も甘くて美味しい部分はお尻の部分なそうでして、このお尻の部分がしっかりと実っているものは甘くて美味しいということが判断できるということです。
なるほどね、
うん、
わ、梨食べたくなってきた。
いいね、お尻が大きいってなんかいいね。
お尻
が大きくて色がちょっとあの濃いやつ。
ミカさんがそれ言ってたらいいんですけど、うん、あの僕が言ってたら大問題でしょ。よかったですね。
日焼けしててお尻が大きい。
日焼けしててお尻が大きいとか俺が言ったらダメでしたよ。危なかった。
そこの部分がね、美味しそうなのでちょっと食べてみてください。
まあ、いい情報でございました。ということで、もう一度 CM に参ります。今日は何の日のコーナーでございました。
はい、
CM 参ります。
ベンビーの内縄口 NOW。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら。イフーナ。イフーナ。さあ、こちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあ、それでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは。幽霊です。皆さん、私の友達のサラコさん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって、そしたからテレビが小さくて引っかかってからに、佐田子さん、イフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからによ、佐田子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって、面白い、天然、天然。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。最後までよろしくお願いします。ということで、うん、やっぱりマチャさんがそう捉えてますね、うん、いや、お尻は大きい方がいい。ハート
もちろんもちろん。その方が美味しいそうですよ。
あと、マチャさんが、梨は太陽なしでは育たない、あるあるなしなしということで、ジョナサンの名作を名作、リズムネタをカバーしていただきました。ありありなしなしでございますけど。いや、まあ、でも梨の、
うん、
あの旬はいつからでしたっけ。
あ、ですね、なんか7月ぐらいから、一応もうあの、うん、この調べた感じだと梨は7月から少しずつ出回るようになってきて、
うん、
8月から9月頃には多くの梨が出回るようになりますっていうことなんで。あ、じゃあもう
まさにこれからっていう。
そろそろじゃない。
そろそろね、食べ頃だということでございますからね、う
ん、あ、なんかでも9月ぐらいのイメージある。
9月頃のイメージ、そうですね、
なんかちょっと秋な感じね、
ありますからね、
うん、じゃあだいぶ出回るようになってから見かけてるかもしれない。
そうですね。我々もね、
うん、
まあちょっとね、まあ、それも楽しみに、待ちたいと思いますけどね、
はい、
梨の旬もね、ということで、うん、では、最後コーナー行きたいと思います。クイズキングことぶキングビビディバビディブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで、本日もクイズを考えてまい、りました。
はい、
皆さんでぜひ考えていただければと思います。
はい、
ではですね、先ほど、昨日7月3日が波の日ということで、
うん、
紹介をさせていただいたんですけれども、ズバリ本日の問題こちらでございます。波の花とはどういう意味でしょう。
波の花、
波の花とは一体どういう意味でしょう。
波の花、
波の花でございます。
なんか人の名前みたい。
波の花、
うん、
というね、言葉があるんですけれども、
うん、
これは一体どういう意味でしょう。
おっさ、波の花という、
波の花でございますね。
言葉の意味は何でしょうか。
波はそうですね、あの山水の方の波でございます、
うん、
波の花とは、うん、一体どういう意味の言葉でしょうということで、
初めて聞いた。
皆さん、はい、考えていただければと思います。波の花とは何でしょう、
うん、
波の花とは何でしょうということでございます。あのあるあるなしなし、あの、うん、ジョナサンの遺作って書いてるんですけども、別にあのジョナサン死んだわけではないので、
生きて
やめるというだけなんで、
ご健在ですからね。
勝手に殺さないでください。波の花でございますけれどもね、
うん、
ちょっとねヒントは少ないかと思いますけど、
波の花、
波の花でございます。
言葉か、
波の花
と何かの略。
そうですね、何を表している言葉なんでしょう。
何を表しているかですね、
言葉で、
うん、
ことでございますけどもね、うん、波の花、皆さんでお考えいただければと思います。うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします、
うん。ということで、はい、
波の花、
皆さんこんばんは。あ、皆さん北海道の方。
あ、こんばんは。あ、そうそうそうそう、そうか、
あ、そうか、
うん、
あ、先ほどねちょっと北海道のお話させていただいたんですけれども、うん、北海道と沖縄共通点が結構あるねっていう、
うん、そうなんですよ。
ね、なんか見たことないもの、うん、まあ僕の中の結論では、あの、うん、北海道の雪と沖縄のゴキブリは珍しさ同じレベルと、
同じぐらいのテンションが上がる、
同じぐらいテンション上がるという結論が、あの先ほど出たんですけど、僕の中ではね。今回のクイズはですね、うん、波の花とは一体どういう意味でしょう、
うん、波の花です、
ということでございます。あ、やっぱり皆さんね、あの北海道はゴキブリ出ません。
あ、そうなんだ、
羨ましいです。
羨ましい、本当によ。あ、夏でもやっぱりあれなのか、じゃ
あ。あ、でもどうなんですか、ね、あんま湿気な、湿気があると出るんじゃないですか、ゴキブリって。
あ、湿気、
北海道はあんまりそういう湿気のイメージがない。
あ、確かに湿気、うん、あ、カラッとしてる感じはする、
イメージが、
うんうんうん、
あるんだよね。
え、湿気があるところに出るの。
そう、あ、だから皆さん一年中出ません。
おー、羨ましい、
羨ましいわ。いいな、
うん、でも見ないようにね、
見なくて済むんだ、うん。ということで、あのちょっとクイズがですね、
うん、
あの波の花、
うん、
一体どういう意味でしょうという。
波の花、
波の花でございますけれどもね、うん、はい。では答えの方ね、ぼちぼち紹介して、はい、いきたいと思いますけれども、
はい、
マチャさん、
うん、
波の花とは一体どういう意味でしょう、うん、波平の花ということでございますけど。
日曜日に出てましたね、
日曜日の夕方6時からおなじみのあの方でございますけどもね、あの、まあ、あの髪の毛に目行きがちですけど、
うんうんうん、
鼻も変ですよね。
待って待って、どんな鼻だったっけ。
丸くないですか。
俺とデカめだったっけ。
なんか 丸い鼻が前出てる。
待ってよ、めっちゃ気になる。あ、ヒゲ生えてた、ヒゲ生えてた、
ヒゲ生えてた、
うん、
あ、ヒゲ生えてますね、
ヒゲ生えてますね。そうだった、そうだった。
みんな髪の毛に目行きがちですけど、
うん、確かに髪型と髪の毛、
他のところもちょっと変ですよ、うん。
え、ちょっと見てみよう、どんなだったっけ。
後で、あ、後で見てみ
よう。ちょろってなってたかも。
なって、うん、他も変ですから。では、あの、では、群馬のアギゾーさん、うん、ありがとうございます。波の花とは一体どういう意味でしょう。うん、力士の名前、うん、波の花ということ。
あ、でも私これ最初聞いた時本当に一緒の意見だった。
あ、力士の。
うん、名前。
名前。
うん、
どこ、何部屋でしょうね。
波の花、なんか沖縄っぽくない？
大滝部屋。
なんか
双子山部屋かな。
そっか、どっかの部屋に行かないといけないからね。
所属ですからね。サンクチュアリだ。見てます？
サンクチュアリ、
サンクチュアリっていう最近ネットフリックスでやってる相撲のドラマ。
え、
流行ってるらしいです
よ。あ、そうなんですか、うん。あ、いや、ちょっとまだ乗り遅れてるな。まだ波に乗ってないな、まだ。
あら、うまい。
あ、そんな感じで波の話。
うまいこと言ってる。
波の話。
あ、マリエさん、ピーさんも、うん、濃い人、優しい人、こんにちはということで、もう特徴、特徴しか言ってない。
あ、こんにちは、ありがとうございます。
俺らの特徴だけで、こんにちはと言ってくれた。濃い人ことぶきパンチで優しい人
を見た。やったー。このポジションを守っていこう。
まあまあ優しいに越したことはない。 人はですね、マチャさん、
うん、
答え紹介します。波の花とは一体どういう意味でしょう、うん、波平の話というこの、
あ、話、あ、でも話ね、
話、
はいはいはい、
波平の話です
いいな、結構いいこと言ってるよ。でも
あ、
きっと、
まあそう、うん、まあたまに、ね、うん、たまにというか、
そう、たまに、そう、でもたまに、
たまに毎日だから大黒柱ですからね、うん、いいことはいつも言ってると思うんですけど、
なんか怒ってるイメージがある。
そうなんですよ
バカモン、
ずっとバカモンしか言ってる、うん、
もうあの大きな声でね
いつも怒られてるカツオが、そのイメージしかないんですけど
確かにな
ではあのマチャさんの答えいきましょうかね、うん、波の花とは一体どういう意味でしょう、うん、ということで、答え、波の宮に咲く花ということでございますけど、
波の宮、
波の上、
あ、はいはい、波の上、ね、あ、なんか神秘的、
波の上宮に咲く花、
うん、
まあ断崖絶壁ですよね、あそこもね、
うん、
あそこに咲く花、
うん、もうそんなして言われたらもうなんかちょっと神秘的な花に聞こえてきた。
ああ、
うん、
なるほど、神秘的と
波の花、あ、
では違います。
ちょっと神秘な感じではなかった。
神秘な感じではないです。
あら、
じゃあもうヒントを出しますね、
うん、
波の花、
うん、
これはですね、
うん、
台所で使います。
台所、
台所です。台所で使います。
台所、
台所で使うんですね、波の花、うんうん、何でしょう一体。
え、台所、
うん、
波の花、台所、
マチャさん答え、うん、ワンピースの波に取られた花、う
ん、いいな、波好き、
まあ、波に取られた花っていうことはみかんの花でしょうね。
あー、ね、みかん好きって言ってましたよね。
みかんが好き、お金とみかんが好きっていう設定があります、
ね、うんうん、なんかね、いい話でしたよね、波のね、そうそうそう、うんうん、
懐かしい、ベルメールさん。
あー、そっか、名前が思い出せなかった。
そう
か、ベルメールさんね、
のじこ、うん、とか懐かしい、
懐かしい、ね、あー懐かしい結構序盤のね、
そうそう、
うん、
その頃のワンピースは我々見てたんでしょうね、きっとね。
あ、見てた見てたそこからだんだんついてい
け、だんだんついていけなくなったんだけど
そうそうそう、序盤は見てました、見てました、泣いてた泣いてた
いい話でしたね、あの回もね、うん、確かに。
あ、いいの
いや、よく覚えてたな、
うん、そう
です。でマリーサンピンさんから答えが来ております。波の花とは一体何でしょう、うん、栓抜き。
栓抜き
ではないですね。
あ、でも言われてみたらちょっとぽい、栓抜き、
栓抜き
っていう、あれ、この動きがね、
動きが、栓、うん、栓を抜く動きが波っぽいっていう、
うんうん、そうそうそうそうそう、
波を描いてるということでございます、
うん、
違いますね。
あ、違うか、
波の花、調理器具ではないですね。
あ、調理器具じゃない、あれ、じゃあ台所だったら、
台所で使います。
冷蔵庫、
はい、マチャさん、うん、じゃあ缶抜きということでございますけど、缶抜きでもございません、マリエさんも鍋敷きではないです。調理器具じゃないんですね。
調理器具ではない、
はい、ということで、そろそろじゃあミーガさんの答えをお伺いしたいと思います、うん、波の花とはズバリ何でしょう。
わかった、
はい、
かつお節。
かつお節違いますね。
うそ、
かつお節ではないっすね。
あ、そうなんだ。
あ、
だってかつおって、ね、
近づいたんすけど。
あ、だってかつおって海の生き物だから、
うん、
花、
いや、まあ、海の生き物です。
波、
まあ、そうですけど、うん、あの波平からリスペクトですよ波平からのインスピレーション。
そうそうそうそう波平からの、カツオからの、
残念でございます。
あ、いや、
では正解発表したいと思いますけども、うん、波の花とはズバリ、
うん、
お塩のことなんですね。
塩、
塩でございます、ね、波の花とは女房言葉なんですけども、
うん、
この塩という意味なんですけども、うん、なぜあの波の花ということになったのかということにな、
うん、
説明しますと、あの、うん、塩というこの言葉の響き、うん、あまりよろしくないと、うん、あの死を意味する死というものが含まれていたり、
はいはい、
あとはあの元気がなくなる様子のしおれるという、う
ん、まあ、
諸説あるんですけど、それをあの連想させるということで、
うん、
宮廷 の、 あの、まあ、こちら隠語で波の花、
うん、
であの波打ち際にあの波が、うん、 あのなんか打ってくると白く泡立つことがある、
はいはいはい、
あの様子を塩に例えて波の花というようになったという説がございますのでね、
おしゃれ、
おしゃれな言語でございました。女房言葉で、波の花は塩ということでございます、
うん、あ使いたいな
でもそうですね、使ったら素敵ですよね、
これ
波
の花取って
めっちゃいい、めっちゃ上品な人、ということで、ちょっとあの告知の方させていただきたいんですけども、はい、7月16日日曜日ですね、うん、ちょっとあのライブに出演をさせていただきます、うん、ごめんなさい情報がどっか行っちゃったんですけど、はい、ククルお笑いライブイトマンの、うん、こちらシャボン玉石鹸ククルイトマンというところ、うん、7月16日日曜日、はい、チケット2000円、うん、開演が2時からとなっておりますので、うん、こちら新都助さんノーブレーキさんも出ますので、うん、ぜひ、遊びに来ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではお疲れ様でございました、うん、本日も、お届けいたしました、お相手は
劇団の手前白美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
バイバイ。